今、キャンプのこと話されましたが、その前にですね、みこい新聞が出ておりまして、今回帰省しておられます野見山浩一さんですね、もう明日には帰られますけども、が、証が出ています。ごめんのところにですね、首のヘルニア、腰のヘルニアが癒されたということでですね、お父さんそっくりの浩一さんがですね、写っておりますけれども、ぜひですね、お見になってください。なぜか、井出君が一緒に写ってるのはよくわからないですけども、出てますよね。証が出ておりますので、ぜひお見になってほしいと思います。それと、後ろにですね、後ろに、この前の新井牧師がされた、そのスネリゴイスセラペイアという癒しのセミナーの、全部じゃなくて概要ですね、ポイントで書いてありますけれども、ぜひお見になって、興味のある方は、教会の方で DVD を買ってますので、見たいという方はおっしゃったらおっしゃってください。貸し出しをするか、あるいはどこかで教会で見たい人と一緒にですね、見る時を持ちたいと思っていますので、おっしゃっていただければというふうに思います。それともう一つ、とっても嬉しいことがありまして、気づかれた方いらっしゃいますかね。今日来た時に、玄関あたりが変わっていたことに気づいた方いらっしゃるでしょうか。十字架と看板がついていたのに、気づかれた方どれぐらいいますか。気づかなかった方は帰りしっかり見てください。そんな大きくはないんですけども、これはまだ電気が通ってないんですね。火曜日に電気工事が起こされまして、そうしましたら夜は看板の方が輝くし、十字架は白いんですけども、夜になると赤くなります。昼は白く、夜は赤く光りますので、そんな大きくはないんですけども、あれ以上大きくするとですね、ちょっと道路の方に出たりして、ちょっとその法律と関わることがあるので、それであの形ですけども、この時についに看板と十字架ができまして、主に感謝をしたいというふうに思います。火曜日にはですね、電気も入りまして、夜も輝くようになりますので、で皆さんですね、見に来てほしいというか、思います。ちょうどその時にですね、昨日コンサートがあったんですけども、一人の姉妹の方がですね、あの教会の方の、お友達というか、もう幼い頃からのお知り合いの方が来られまして、そして、お話を聞いてくださいということで言われたんですけど、開口一番ですね、愛することはできるんでしょうかっていきなり聞かれたんです。びっくりしましたけども、そこから始まってですね、十字架の話を、愛ということになっても十字架以外ないと思いますので、神様の愛、十字架のことをお話することができて、とても良かったんですね。で、十字架の話、イエス様の話を、いろいろ話をしました。すごく神様が与えてくださっていて、その方に触れておられて、涙ぐんでおられて、とっても良かったんですけど、すごく正直な方で、じゃあ信じましょうかって言ったらですね、2つのこと、悔い改めることと、イエス様の十字架と復活を信じること、その時救いが来る、イエス様が心に入ってこえて、全く新しく始まりますということを話をしたらですね、悔い改めることはできますって、でもその信じるってことがよくわからないって言われたんですね。で、どうわからないんですかねって言ったら、その2000年前のあのイエス様の十字架が今のこの私の罪の贖いだってことがわからないって言われたんですね。なるほど、頭では、ね、ちょっとつながらないかもしれませんが、それはもう精霊の領域なんですね。で、その話を聞きながら、一緒にお祈りをして、そして、でも最後はですね、信じるというよりも素直にわからないことを言いながら、でも助けてほしいということで、イエス様に向かってお祈りしまして、で連れてきてくださった方がその後一緒にですね、89歳のお母さんが住んでらっしゃいますので、行かれまして、そのうち訪問しようと思ってるんですけども、すごく喜んでくださっておりました。だすごく感じたんですね、こう十字架のことを頭で理解できても、それが心に落ちてきて、それを信じることができるかどうかっていうのは、聖霊の働きの領域だなってことを非常に強く感じました。で、今日の説教でも変わってくるんですけれども、こう私たちはその、こう祈らないと開かれない世界、祈らないと、こうとあの超えれない世界となる。でも祈るなら、どんなに人間的に無理であっても超えてしまう世界なんですね。例えば、私はいろんな方に福音を語ります。面白いのはですね、すごくよく分かって感動し、涙を流されて、そして信じない方がいらっしゃるんです。本当にありがとうございました、とっても感動しました、本当にありがとうございました、死にましょうかって、また今度って言われる方がいるんですね。ところがですね、全然よく分からなくても、そんな感動したわけでもないんだけど、死にませんかって言ったら、はい、信じますって言って、ふっとそこを超えてしまって信じる方がいらっしゃるんですね。信じるっていう世界、これは精霊の領域なんですね。これは実は人の努力や熱心ではなくて、神の領域なんですけど、それは祈りの世界なんですね。私たちが本当に死に向かって祈るときに、主の手が動き出すんだなということなんですよね。だから賛美でも、今日はですね、 本人はやりましたけども、芸能人のように衣を変えてですね、私最初ですね、前半サミの時にスーツにネクタイで、ちょっと島のスーツとワイシャツと真っ白のワイシャツとそれぞれネクタイで一人だけユニフォーム着ておりましてですね、私見ながらですね、へえと思ってたんですけど、そして特別サミだったら全員揃えてきましたので感動いたしましたけどですね、やっぱり服装揃えた方が見栄えもいいし聞きやすいと思います。とっても大切だと思います。でもそれで心には触れるし感動も与えるかもしれませんけど、で歌が上手になると感動する人いっぱいいると思いますけど、世の中にも歌がうまくて感動して涙を流す人は山ほどいるんですね。心には触れれるんです。でも霊に働くためには、これはどんなに世の中の感動する歌も霊には届きません。救いは与えられません。これは祈りなんです。よく臨在と言われますけど、臨在の真髄はこの霊を捉えて、自分でもわからないこの霊の世界で癒しを受けたり解放を受けたりする、これは祈りの世界なんですね。でそれをね、今回ですね、実は非常に強く私は感じたんです。キャンプの中でも今日の説教と関わるのでお話をしますが、キャンプでもう一つ非常に感動したことがありました。それはですね、2日目の朝、小須田牧師が、説教してくださったんですけれども、その時に証しをされました。小須田牧師は長野県の出身で、小須田農園という、ね、農場の若大将だったんですけども、彼はそこで農家だから夏は忙しくてなかなか教会に行けなかった。でも教会に行ってた。実は松原湖っていうね、クリスチャンならよく知ってるんですけども、プロテスタントではもう有名な松原湖キャンプっていうのがあって、そこのキャンプ場の教会だったそうです。だからそのいろんな人にケアをしなきゃいけなくて、そのキャンプ場に来る人たちのために、その教会の牧師さんは彼自身を、小須田牧師自身は、その頃はまだ小須田さんですけども、青年の小須田さんをそのゆっくりケアしてくれたりフォローしてくれなかったそうですね。それで夏は仕事で行けなかった、冬もそのうちがなくなってしまって、教会から2年間ぐらい離れちゃったそうですね。でちょっといろんな理由があって埼玉の方に行くことがあって、埼玉で教会に戻って、そしてまた長野に戻ってきた時に教会に行くようになったそうですね。で教会にしばらく行ってて、そしたらその牧師さんが移動することになってですね、で移動するときにその牧師さんが小須田牧師にですね、スーツをあげると、ちょうど背丈が似てたそうで、スーツをあげるってくれたそうです。でそのカバンかなんかに入れてくれたんですね。で彼はそれをもらって帰って、ありがとうございますって言って、ぜひ来てくださいって言われて帰っていったそうですね。そしてそのカバンを開けてみたら、牧師さんはかなり年配の方だったこともあって、その頃スーツは襟が細いのが流行っていたんですけど、もらったスーツはすごく襟が太くてですね、それを見た瞬間ですね、これはちょっと着れないなと思ったんですって。そしてすぐ思ったそうです。これを着たらチャップリンじゃないかそう思ってですね、これを着たらチャップリンだなと思った瞬間、なんか笑いがこみ上げてきて、これ着れないよと思って、なんかケラケラ笑い出したんですって。ところが笑ってる途中で、なぜかわからないけど突然なんか涙がこぼれてきて止まらなくなって、笑いじゃなくて涙が止まらなくなってきたそうですね。そしてその瞬間分かったそうですね、この牧師さんは自分のために祈ってくれてたんだって。教会から入った2年間この牧師さんは自分のことを祈ってくれていた、それがはっきり分かったんですって。で彼はクリスチャンホームで生まれたんです。でも神様が分からなかったんです。だから教会から離れたんです。で埼玉で教会行くことがあって行くようになったんですけど、でも自分の中で自分が特別に愛されている存在だとかいうことはよく分からなかった。でもその時チャップリンの服だと思ってわらわら笑いながら途中から涙が溢れてきて、もう涙がこぼれて止まらなくなった時に、この牧師さんは祈ってくれていたんだって分かった時に、神様の愛が分かったんですって。そして今まで神の愛が分からなかったのに、本当に神様を自慢してくれてるんだってことが分かったそうですね。そして涙が止まらなくなったって話をされたんですね。その話がですね、その話を聞きながら私も涙が止まらなくなってですね、ちょっと強烈だったんですね。で昨日のことも含めまして、すごく私が今回チャレンジを受けたのはその祈りということであります。で祈りっていうのはすぐに答えられる祈りがあります。で私は忍耐が、正直言ってあまりない人が多いかもしれませんけども、私はもともとないんですね。訓練でだいぶ神様培ってくれましたけど、まだまだだと思います。だからすぐ答えてほしいわけです。やっぱりでもある場合にはすぐ答えられなかったり、祈っても例えば自分のことであっても誰かのことであっても、その祈った人が全然それに分かってくれなかったり、逆のことをしたり、いくらでも起こるわけですね。でもそれでも祈り続けていくときに、実はその祈りは天に届いていて神の手を動かすんだってことをね、知っててほしいんですね。で今回すごくそのことがですね、強烈に響いた。 それですね、コスタボコ氏が帰るとき面白いこと言われたんですね。今回のキャンプほど泣いたキャンプはなかった、本当に涙が出て止まらなかった、証しをするときに何人もの方が流れたんで、なんか泣いた自分を受け取れなくて、なんか人が中にいるようですけども、泣いた自分を受け取ってあげてください。あなたも気づかないうちに傷んでたり傷ついたりする、その自分が出てきたんですよね。あの先ほど酒井兄弟はですね、あの最近ね、白馬キャンプで燃え尽きて、その後が南西許可のキャンプには来ないって言われましたけど、実はハブキャンプよりもっと遺伝、酒井兄弟は長崎キャンプにいつも来ておられたので、あれ長崎、あの酒井兄弟ってのはですね、あのなんとなくクールな雰囲気を漂わせたの、その頃は。今は全然違いますけど、とっても高い感じですけども、キャンプの最後に必ず合唱するときにですね、あのクールな表情で話し始めたのに必ず涙が溢れてくるんですよね。それはおそらく温かい涙だったと思いますよ。聞いてる私たちも一緒に感動して涙を流しました。今回もそういうことがいっぱいありました、キャンプの中で。でそれはでもね、でもですね、こう言われたんですね、こんな流したキャンプなかった。あのブログを見ながら、キャンプの前にブログをやってたんですけど、知ってる方いますかね。長崎教会のホームページ見てください ね, ね、そのキャンプのところで、あのこれでもかこれでもかっていうぐらい祈ってる、ね、もうちょっと他のことも挙げてほしいんですけど、キャンプのために祈ってます、キャンプのために祈ってます、キャンプのために祈ってますっていう、そんなブログばっかり上がってるんですよね。それで彼が言ったそうですね、彼が言ってましたよね、こんなに祈って、こんなに祈ってるんだと思って、正直ちょっとびっくりしたって、祈り込まれたキャンプだったんですよね。で私までこんな泣いたキャンプはなかったって言われたんですね。で祈りがあると神の霊が働くんです。人が何かをするんじゃありません、人が何かを表すのではありません、神の霊が働いて、自分でも気づかないところや自分でも深い心の痛みや、そこの部分に死の霊が触れてくださって、気がついたら癒されたり解放されたり救われたりするんですね。でこれが祈りの力なんですね。で今日はそのことも学びたいんですけど、2つあるんですね。1つは自分が祈る方になることと、もう1つは皆さん祈られる方でもあるのです。今日このお話でくるのはモーセがメインですけれども、実はアロンと、それから、アロンとフルと、それからもう1人ヨシアってのが出てきます。4人いるんですね。で私たちはある時はモーセのように祈らなきゃいけませんけれども、ある時はヨシアのように戦う人になるわけですね。で同じ1人の人間でもいろんなことがあるわけです。である方は自分で全部やろうと思うんですね。でも私たちは特に皆さんはですね、社会に出て行っていたり学校に行っていたり、いろんな家庭であったり、いろんな戦いの中にいると思うんですね。でヨシアのように戦う方なんですね。ここで言えばちょっと聖書読みますよ、さっき読んだのでいいかと思いますけど、一応もう一遍確認のためにね、読みますけれども、出エジプトの17章のところね、8節、さてアマレクが来てレフディムでイスラエルと戦った。アマレクっていうのは敵です、イスラエルの。レフディムって地名です。だから、巨人が来てヤフードームで戦ったってなもんですね。でだからアマレフが来てレフディムでイスラエル戦ったと、ね、その時にモーセはヨシアに言うわけです。私たちのために幾人かを選び、まあ、幾人かってのはこれは独長のことでしょうね、数人では戦いませんから、その独長を選んだらその後ろに部隊がありますから、出て行ってアマレフと戦いなさいと。明日私は神の杖を手に持って丘の頂に立ちますと。神の杖ってのは後悔を終わり奇跡を行った神の杖、その時持ち上げた杖、それを持って丘の頂、レフディムその戦う場所が見えるところに立ちますと言ったんですね。でこの時戦いに行ったのはヨシアなんです。ヨシアがレフディムとじゃなくてアマレクと戦って、ヨシアを通して教授任されてるんだ。ヨシアが戦ってるんです。ある方は社会の大自然に行って本当にこの1週間戦ってきたと思います。体も心も疲れていたり、ギリギリのところで戦った方もきっといらっしゃると思う。ある方は学校休みなのに補習に行って、宿題が自分できていないので、この当たらないように祈りながら授業を過ごした方もいらっしゃるかもしれません。ある方は家庭が今すごく困難なのが通っていて、家庭の中が戦いかもしれません。ヨシアのようにある方は戦ってるんですね。その時大事なことがあるんですね。あなたが一人で戦ったらとても勝てないんです。この後こう書いてある。モーセはヨシアはモーセが言った通りにして、アマレクと戦った10節。その時モーセはどうしたかというと、アロンとフルは丘の頂に登った。そしてモーセが手を挙げている時はイスラエルが優勢になり、手を下ろしている時はアマレクが優勢になった。つまり戦ってるのはヨシアなんだけど、モーセが手を挙げていて、アロンとフルが一緒になってこう支えている時は、こう手を挙げて祈っている時はイスラエルが勝った。手を下ろしている時は負けたって書いてある、押されたって書いてある。 戦ってるのはヨシアだけども、実はその戦ってる戦いの鍵を握っていたのは祈ってるモーセだったんですね。でなんですね、もうすぐ9月にウガンダチームが出ます。いつも最近はなんかギリギリの方が来たのに、もう今日届きました。そして特別に乗ってほしいということで、パウロ牧師からの依頼です。今回の派遣はちょっと今までとは違うレベルになると思います。300何十キロの移動もありますし、途中で向こうでは今ちょっと疫病が入ってるみたいですし、それからちょっと今までとは違うレベルの技が起ころうとしています。だから祈ってくださいということですね。で、私ウガンダチームの直後に今カンボジア行ってしてるんですけども、ちょっと場合によったらカンボジアチームを遅らせて、ちょっとその間はウガンダチームを集中しなくてもいいかなと今思ってるぐらいなんですね。でパウロ牧師は知ってるんです。行かれるのはパウロ牧師を中心とする選抜選挙チームなんです。でもバックで教会が祈るときに、異分の手がかかってるときに、向こうで神の技が起こることをよく知ってらっしゃるんです。だから祈りの寄せが来るんです。今回ですね、PS と FF が特別賛美大会に出ました。で、この2つのチームのために本人たちはもちろん祈ったと思いますけれども、長崎教会のチームですから、長崎教会もちろん祈りますけど、九州中の教会が本当に祈ってくれましたね。で、おそらく賛美をしながら PS も FF の人お一人お一人も大げさじゃなくてバックの祈りを感じたと思うんです。これは建前上言ってるんだけど、本当に賛美をしながらあるかその本当に後ろで祈りがあることを感じたと思うんですね。ドラムのシーバー牧師がですね言っておられたんですね。はっきり祈りを感じた、全然違ったってことを言われたんですね。でこれは本当の本音だと思うんですね。で終わった時にすぐ坂井兄弟がですね、明石市が去った時に問いなしありがとうございました、みんな言いますけど建前ではなくて本当にありがとうございましたって一番最初に言われましたよね。これ本当に言ったんですよね。で、まあ、今年は14位素晴らしいと思います。来年は10位以内に入ります。で、で何かというとですね、バックが祈りがある時に戦えるんです。バックが祈りがある時に私たちは神の力を体験するんです。神の技を見れるんです。で、この時モーセが手を挙げている時にイスラエルは勝ち、ヨシアの軍は勝ち、下ろした時に負けたって書いてある。で、私たちがモーセをしなきゃいけない時もある。でも同時に私たちはヨシアに戦わなきゃいけない時もある。ヨシアに戦う時にはバックで祈りを受けるのです。祈ってもらいたいって、そして戦う時勝利を受けるんですね。で、場合になったらこのアロンとフルっていうのもあるんですね。これ教会なんですけれども、面白いんですね。すごく正直に聖書書いてますね。だからモーセっていうのはですね、旧約聖書の中で一番の問いなしなんです。旧約のモーセ、新約のパウロって言われるんです。で、新旧全部通してはモーセほどすごい人はいない。モーセはですね、イスラエルが逆らって神様が滅ぼすと言った時に神に言いました。私の名を命の書から消してください、だからこの民を救ってくださいって、自分の永遠の命をかけて神に祈った人で、こんな問いなしていないんです。これちょっと普通じゃない問いなしなんです。その問いなしのモーセがこう書いてあるんですよ。聖書って正直ですよね。ほっとしません。43節で、あ、違う、ちょっとすいません。違うページ読むくらいで。すいません。12節で、しかし、モーセの手が重くなったって書いてある。手が重くなったって。まあ、体が重くなった人はお互いいっぱいいますが、この時は手が重くなった。で、彼らは石を取り、それをモーセの足元に置いたので、モーセはその上に腰掛けたと。アロンとフルが石を持ってきて腰掛けた。手が重くなってきたので、こうね、座ったら楽だから。そしてその後、アロンとフルは一人はこちら側、一人はあちら側から、モーセの手を支えたと。モーセの手が上がっておくようにこう支えたって書いてある。アロンとフルが。ほっとしますよね。モーセほどの祈り手でも自分一人では戦えなかったんです。旧約時代なのに。アロンとフルが支えたんです。そして座ったんです。その椅子を持ってきたのはアロンとフルなんです。これが教会なんです。で、今は新約時代なんです。新約時代は教会なんです。私たちはヨシアのように社会に、あるいは学校に、家庭に戦いに行かれる。今週一週間また。その時、教会がバックで祈るのです。すると、神様の勝利がその皆さんの生活の現場で現れるのです。で、ある時はでもあなたがモーセのように手を挙げなきゃいけないかもしれない。でも、一人だと挙げ続けれないんですよ。だから、モーセが挙げれなかったんですよ。自分は祈り続けれない。自分は祈りができないって落ち込まないでください。モーセができなかったんですよ。モーセができなくてお互いができるなんてことは傲慢です。無理です。でも、アロンとフルが支えたら祈れたんです。教会と共に祈るとき、教会と共に戦うときに祈れるのです。 これが恵みなんです。祈祷会って水曜日の夜にやってるんです。午前中は婦人の祈祷会があって、毎朝蒼天というのがありまして、金曜日の夜は徹夜というのもあるんです。それ以外にもいろんな祈祷会があるんですね。活性祈祷会とか頂戴祈祷会とかね、ぜひ頂戴祈祷会に来て頂戴って言いたいんですけども、いろんな祈祷会があるわけです。映像祈祷会とか賛美祈祷会とかですね。なんで自分一人で戦うと戦えないんですけど、アロンとフルノに伝えられると戦えるんです。で、ある時はあなたはモーセのように祈る。例えば私の子供の時に私はモーセに手を挙げるわけかもしれない。でも他の人の時にはその他の、例えば騒ぎだった騒ぎさんが手を挙げるのをアロンのように支えるかもしれない。逆に私が宣教に行く時、皆さんが私の妻が手を挙げてみんなを支えて一緒に祈ってくれるかもしれない。そうですね、ずっとモーセでもなければずっとヨシアでもないんです。そのいろんな場面でいろんな立場がある。で、ヨシアの時にははっきり覚えてほしい。一人で戦ってるんじゃないし、一人で戦っちゃいけないのです。一人で戦っちゃ勝てないのです。教会と共に戦う時に、その祈りがバックになる時に、私たちはどんなところに行っても、病気という戦いであっても、経済という戦いであっても、仕事という戦いであっても、学業という戦いであっても、受験という戦いであっても、本当に勝てるんです。これは教会と共に戦う時に、また、あなたが誰かのために祈らなきゃいけないとき、一人で取りなそうって言うんじゃなくて、三河の教会でね、全部は言いませんよ。やっぱりプライベートなこともあるから。でも、本当に言っていく人たちと一緒に祈り、あるいは、公に言える範囲のことで祈りながら共に戦うんですね。その時に、神の勝利が入ってくるんですね。で、これをぜひ覚えてほしいんですね。で、祈りはですね、皆さん、奇跡をもたらす力なんです。さっき、コスタ牧師のお話をしましたけど、コスタ牧師は教会に帰ってきただけじゃない。彼はそこで神様の愛を初めて体験して、はっきり分かったの。頭じゃなくて霊に。それで彼はそのうち今度はイエス様のために人生を使いたいと思って献身し、牧師になったわけですね。で、九州の今責任者の一人です。きっとですね、その牧師さんは嬉しいと思います。聞いたの、知ってんですかって言った、いや今そのことを一日伝えてないって言ったんですけど、天国に言えば間違いなく会えますよね。まだ健在だと思いますけど、嬉しいでしょうね。天国行ったらどんな風景なんでしょうね。私その話を聞きながら、小下さんの人生を変えた一番大きなポイントはその祈りだったんだろうなって思うんですよね。いやね、祈りって見えないんです。でもはるかに確かな現実なんです。あなたが努力してやれることってあります。ないとは言いません。かける励ましや慰めや境内で助けられることもあるでしょう。でもそれでは及ばない世界がある。どうすることもできない世界が現実にいくらでもある。でも祈りは神の手を動かして、どうしても届かないところに神の手を届かしていくのです。それを一人ではなくて教会と共に成していくときに奇跡が起こっていくのであります。で、皆さんね、それを覚えていただきたいですね。今回私はキャンプを通して、それキャンプの後のその昨日のことも通して、実はまあ話せませんけど、キャンプのいろんなことを通して、実はそれを非常に深く私は語られたんですね。で、今日はだからメッセージというのは私が与えたことも分かっちゃいです。どうも皆さんですね、祈りを受けて戦ってください。遠慮しないで、もっと教会に具体的に必要なこととかを伝えて、バックで祈りを受けて戦ってほしい。もう一つは、今度はあなたが祈る時がある。その時はしっかり祈ってほしいですね。で、蒼天というのをやっていますので、ぜひ皆さん、来れない方はそこで時間を合わせて一緒に乗りましょう、ね、で、来れる方はぜひおいでになってください。一緒に乗るときに神の技を見ます。神の手が動きます。それをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。まあ、もうお話はありますけど、最後にですね、さっき言いました村上ファミリーがいました。でも村上、お母さんが一番最初に救われたんです。お母さんの時、私の時言いました。ボロボロ投げられたんですね。私は自分自身が全然むちゃくちゃだったので、子供に何も教えれなかった。今頃になって分かると。子供たちがこうなってしまったのは、自分が母親として何もしてられなくて教えなかったから、ボロボロ泣くんですよね。で、今頃になって本当に申し訳ないと思うって言ってね、だから言ったんですね、悔い改めたらもう許されてて全部息になるから祈りましょうって、ね、どんなに泣いて悔やんでも戻ってこないし何にもなりません、サタンの思うつぼだって。一回真実に悔い改めたら絶対全部マイナスの息にしてくれるから、それが十字架の恵みだから神様祈りましょうって言ったんですね。 で、このデボラ夫人は教会に徹底してきたんです。で、最初情緒不安定でですね、なんか言ったらですね、別に彼女のこと言ってないのにね、突然怒り出してですね、私のこと言ってるでしょとか言ってですね、教会飛び出したりですね、急に落ち込んで泣き出したりですね、そんな感じだったんですね。でも彼女は教会から離れなかったんです。そして教会の助けを借りて祈り続けたんです。ご主人が自殺未遂をしますけど助かります。全く変わりますね。それで長女が、シンナーを吸ってて、親で言ったからね、本人がシンナーを吸って車乗ってたんですけど、その後車が爆発して丸焼けになる。それで助かるんです。で、怖くなって教会に来て全く変わるんです。それ私は知らないんですけど、伊藤牧師よく知ってて、最初来た時はお父さんいました、総長ってお父さんが絶対だよね、今回総長とか言って言ったらですね、本人がニコニコ笑いながらですね、いやそんなこと言わないでくださいと言って、全然怒らないんでニコニコ笑ってるんですよね。全く今で面影がありません。そんなこと言ってもそれは嘘だと言いたくなるぐらい全く変わりました。どこが変えたか知ってますか？お母さんじゃありませんよ、お父さんじゃありませんよ、神様です。 100% 神様です。で、彼らがしたことは何かって、教会に来て教会と一緒に祈ったんです。彼女は一人では祈れなかったんです。子供ごと思うと涙しか出てこなくて祈る力もなかったんです。教会に来たんです。そして教会の牧師たちと一緒に祈ったんです。上手な祈りじゃなかったですよ。でも心を乱れる神はその祈りと叫びを聞いて、あの家族を新しくされたんですね。で、今回お母さんが7人一緒に食事ができて嬉しかったってさらっとやりましたけど、この人お母さんになったなって、母の心を持つようになったなって、自分のことでも何でもない、それが一番嬉しかったって明かしされた時、私はすっごく感動したんです。あの時泣いたこの人が今本当にお母さんの心を持てる人になった。神様は彼女と彼女の家族を変えてくださったんですよね。それは教会と共に祈った祈りです。神の手が働いたからです。なんですね、神の手が私たちを作り変えるのです。神の手があなたの人生を変えるのです。神の手があなたの性格も弱さも作り変えていくのです。あなたの愛する人も神の手が変えていくのです。その鍵は、ね、祈りなのです。いやですね、でも一人では祈れません。祈れると思う人頑張ってみてください。早い人は3日持っても1ヶ月祈り続けられません。ダメだなんて思わなくていいです。それが普通なんだから、身体なんですね。教会で共に祈っていきたいかもしれない。それともう一つ、最初に言ったようにね、あなたが戦っていることがあるでしょ。一人で頑張らないように、私はダメだって落ち込まないように、堂々戦っているその課題を教会に伝えてください。教会で必ず祈ってくれる人がいる。あなたのために本当に心を込めて祈る人がいる。その祈りをバックにして戦うときに、神と手と神の手が動き出すのですね。ですが、一人で戦わないように、教会ってのはですね、祈りによって一つにされるところなのです。これはね、どうぞ覚えておいてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日はモーセとヨシア、そしてアロンとフルのところからお話をしました。イエス様、一人一人今社会のいろんな現場に立って、毎日毎日いろんな戦いがあると思います。神様、健康、経済、お仕事、学業、いろんなことがあると思いますけれども、どうぞ、いろんな壁やいろんな困難を許されることがあると思いますが、神様、どうぞ御神の教会が本当に祈り、共に戦いながら神が用意される勝利と祝福を見ていくことができるように導いてください。また自分では太刀打ちできない問題や困難が家庭や仕事や人生には許されます。どうぞ教会に来て一緒に祈りながら、神様の手が動いて奇跡と勝利を見ることができるように、神の愛がどんなに大きいかを見て勝利と奇跡を見ることができるように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りは答えられませんので、今短く悔やむ時を持ちましょう。仕上がれました。何をしてほしいのですか。今素直に、具体的に、大胆にあなたの願いと求めをする前に祈ってください。自分のことでも家族のことでも、その人が離れていても神様は時間も場所も縛られません。 神様はその方に今手を伸ばすことができになります。自分のことでも門教授のことでも構いません。どんなことでもあなたの素直な心の願いを主のもとに持っていきましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。お一人お一人の願いと求めをあなたは聞いてくださり答えてください。イエス・キリストの名によって心と体をよっさよよっさって目ずる脳に働いてください。脳をよっさよ手に働いてください。手のしびれを消えてなくなる、その原因をイエス様って命ずる、よっさよ舌のもつれ、イエス様って命ずる、その原因をイエス様って命ずる、よっさよ腰と背中の痛み、イエスキリストって命ずる、よっさよ。この8月に働いている宗教の霊、グード霊から来る霊、また、汚れた霊、マリアの霊、イエス様って命ずる、人々の施策、思い、感情、体から出ていけ。非常に苛立ったりですね、逆に落ち込んだり、そういうことは許されてきていますが、それはなんかあなたが原因というよりも霊的なアタックを受けています。誰かを、自分とか誰かを責めるんじゃなくて、はっきり霊のアタックを受けています。そのことに気づきなさい。気づくだけであなたはもう解放が始まります。霊的な対応を取りなさい。それだけで、全く意識が変わってくるでしょう。イエス・キリストによって否定的な思い、施策、また苛立ち、怒り、それらをもたらしてきた悪しき汚れた霊を、その人施策、感情、心の力、キリストへその名によって滅する、出て行け。躁鬱病、不眠症、特に最近夜眠れない人、イエス様、今晩から熟睡できるように、不眠の霊をイエス様って滅する、その人からせる。なんか薬を飲むように言われている方はちゃんと正しく薬を飲んでください。飲みすぎないように。でも、きちっと適用してください。なんか、それによって薬は確実に減ります。で、私は薬をも用います。こう自分の判断でやめたりしないように。職場にあなたの手を置いてくださってありがとうございます。どうぞ上司との関係を祝福し、新しい職場でのお仕事に、自分でも驚くぐらい早くなれれるように、どうぞ導いてください。出向している方はその出向している会社との関係を祝福してください。イエス様によって、イエス様によって、職場に神の祝福を解き放ちます。お仕事そのもの、上司との関係、出向先との関係を進めて命ずる、イエス様によって祝福を宣言す。そこに分裂と混乱をもたらしているサタンの力を断ち切る。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。主が与えてくださってます。境内で恐れている人がいます。徹底して感謝しなさい。あなたは真実を下げました。下げたことの報いと真実を確実に見ます。安心しなさいと主は言います。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ恋の願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。